こんにちは。はい、今日もラフにお送りします。カイトの探索日記です。日記のようにね、日々あったことをつらつらとお話しするような、ラジオとなってます。はいなんかついつい僕は完璧主義的にかっこよく分かりやすく噛まずにみたいな、明るくみたいな、はい、いい感じにお送りしようとする癖があるんですが、これも実はテイク2でテイク1はなんかいい感じじゃなかったので、はい、もっと元気よくしようみたいな感じでなんとか、始まりましたが、今日が2回目、昨日から始まりました。2026年6月の12日から始まりまして、今日は2日目です。はい、何を話したらいいですかね。きっとこのラジオを、まあ、スタンド FM とかスポーティファイとかで聞いてくれている初めて山田海人という人を、まあ、知る人もいるだろうし、僕の友達とか SNS でね、僕が告知してあで聞いてきてくれている人もいると思うので、で新しく出会った人とかもね、やっぱりいるから、僕のこととかを話したらいいですかね。あんまり僕としてはいつも話すようなことを話すだけだけど、そうですね、どうしようかな。僕は長野県出身の28歳です。そうだな、いろんな人生の転換期があって、ついこの前までは海外にバックパッカーみたいな感じで旅をしておりました。で、いろんなことをね考えたりもするんですが、一旦考えてることとかは置いとき、まあ、どんな人生流れを歩んできたのかみたいなことを話すと、高校は福島県の高校に行ってサッカーをして寮生活をして、で大学は山梨県に行ったんですけど、でそのまま就職して、山梨県で保険会社に就職しました。普通に会社員でね、ね安定した人生を歩むぞみたいな、で定年まで会社員で働くぞみたいなことを思っていたんですが、そのタイミングでコロナになって、でコロナになった時に新卒だったので、なんかやりきれないエネルギーがめちゃくちゃ溜まってですね、毎日外で河川敷をランニングしたりとか、どうにかこのエネルギーをね、やる気を、この熱意を発散しようということで、コロナ禍の中でね、いろいろ模索してランニングとかしたりもしたんだけど、その当時オンラインサロンってね、オンラインコミュニティがめっちゃこう流行ってる時期でもあって、まあ Zoom とかもね発展したじゃないですか。そのタイミングに僕も YouTube で結構こうなんていうんだっけ、自己啓発的な、はい、動画とかもたくさん見た中で、あそういう場所があるんだっていうのを知ってオンラインコミュニティに入ったりしました。何個も入ったりとかしてね、失敗したり騙されたりとか、はい、いろんなところに行ったんだけど、まあ、その中でなんかすごく相性が良さそうな、キングコング西野さんの、西野昭弘さんのコミュニティに入って、でその後になんかそのコミュニティのメンバーさんが集まって一緒にイベントをやろうみたいな機会があったりして、でまあ、僕は会社員で生きていこうと思っていた結構安定志向の人間でしたから、特に何かチャレンジをしたいとか大きなこと成したいとか思っていたわけじゃないんだけど、とにかく 今のこの熱意のやりどころを探して、でイベントの運営をやってみないかって同い年ぐらいの男の子に誘われて、まあたくさんの人がいる中の一人ですけど、で、あ、なんかそういうの関わってみたら楽しいかもしれないっていうか、もっと燃えるかもしれないみたいな、でとりあえず参加してみたみたいなところを結構きっかけになりました。なぜならそこに集まっていたのは会社員で生きていくことを考えている人ではなくて、なんか俺はこんな風になりたいんだとか、ラジオパーソナリティになりたいんだとか、なんていうかな、すごい熱意のある、しかもクリエイティブっていうか、自分の人生をすごく考えながら生きているような同い年、年下の10代の子とかもみんなたくさんの人たちが集まってる中に僕は飛び込んでしまって、それがコロナになった年の7月、新卒で入った年の7月だったんですけど、そのイベントがあって、とあるそのイベントがあった時に打ち上げに僕も参加して、居酒屋さん1階2階ってあるところの、全部人がこうバーって埋まるぐらいの人数で貸し切りをして、でみんなでね、あんなことあったね、こんなことあって楽しかったねなんてことを話して、でそんなイベントの最後の方に、あのキングコングの西野亮廣さんご本人がね、イベント会場に来てくれて、まあ打ち上げ会場に来てくれて、でまあ若い僕たちにいろんなことをお話をしてくれたんですよ。で30分間ねえ、若いみんなが、だってオンラインコミュニティのその運営してる人ですからね、それのあの話を聞きたくて、会いたくて、刺激受けたくて集まっている若者たちが、その西野さんを目の前に30分間話を聞けるというすごい特別な時間を、で僕はまあ西野さんにも、もちろんね興味はあった、刺激ももらっていたんだけれども、そのなんて言うんだろうな、僕はね、なんかちょっと僕の見てる世界とすごく遠くて、具体的に何かを吸収したってわけじゃないんだけど、俺は今なんかすごい瞬間に立ち会っているって思いながら真剣に聞いてた。でも周りにいる人たちはもっともっと真剣に聞いてて、ノートにメモを書いたりとか質問をしたりとか、まあしてました。で30分経ったら西野さんがじゃあねっつってそそっとね、あの帰られたんですね。あ、そんな急に帰っちゃうんだってちょっとあっちに取られている僕を横目にですね、みんながバーンってなって、エネルギーがもう、みんなその後の会話が夢の話になったんですよ。俺はこうしたいんだ、ああしたいんだっつって、今までの普通にみんなとおしゃべりしてた時の熱量とはもう打って変わって、その時のね僕会社員で生きていこうとだけ思っていた僕が会話についていけなくて、で僕も話振られるわけですよ。でどうなりたいの、カイトはみたいな、どうなりたいのみたいな、考えたことないですけどって頭が真っ白になっちゃって、僕だけ会話に参加できないみたいな、そのなんていうの、目の前にいる 2,3 人で会話しているだけじゃなくて、店内全員がそのぐらいの熱量で話していて、すごい人の声で音量がすごいみたいな空間の中で、僕は一人黙っているっていう、あの時に頭に思い浮かんだ考えが、俺はどうやって生きたいのかっていう問いだったんですよ。それがずっとぐるぐるしちゃって、答えが出なくて、そして一方、俺は何をしてたんだろうと思って、今まで実は 古着屋さんになってみたいとか、コーヒー屋さんで働いてみたいとか、洋服が好きだったし古着が好きだったんだから、なんか服のデザインとか学んでみたいなとか思った時も確かにあったけど、その度に僕は大学に行かせてもらってて、で親は安定した仕事についてほしいって言ってくれててみたいなのを考えると、いや大学卒業して古着屋になるのはないっしょって諦めてたんですよね。で諦めてた僕が言ったことをちゃんとなんていうの、後悔した、めっちゃ絶望したんですよね、その時に。めっちゃ俺の話語っちゃってますけど、すいません自己紹介長えよみたいな。でもここから早いですよ。そこから僕何やりたいのかっつって、いろんな人に分かんないからとりあえずそのコミュニティ内の人に、大人とかに話しかけに行って、話しかけているうちに、あなんか少しずつ、あこんな生き方があるんだっていうのを知っていった。で人と会うことで、あ僕って結構変わっていったんだって思うと、あ人と会うこと自体結構面白いねとか大切だなって気づいていったんですね。でじゃあなんかもっと人と会えるような場所ってどんなとこがあるんだっけって、コミュニティの外に目を広げてみると、僕が一つだけ知ってたのはゲストハウスっていう存在だったんですよ。でゲストハウスが僕の実家の近くにあって、友達に一回だけ連れて行ってもらってたことがあって、なんか面白いなって思ってたんだけど、その時になって、あそこに行ったらいいんだってなったんですよ。で自分の足で今度は一人で行ってみるようになって、やっぱゲストハウスって面白いなって、いろんな大人と出会うことができるんだってなって、ゲストハウスを今度は回ってみようみたいになって、で新卒1年目のそれだね9月とかからゲストハウスをによく自分の足で行くようになって、で俺ゲストハウスやりたいかもって思い出したんですよ、思ってきたんですよ。でじゃあもう会社じゃなくていい、会社は正直大きい会社だったんですけど、あまり憧れる先輩社員さんってあまりいなくって、当時はね、これは失礼なことかもしれないですけど、でもここの環境では僕はあの時の若者たちとか僕がなんかなりたい生き方っていうのはなんか違うぞ、その方向じゃないぞってな思ってて、じゃあっていうことでゲストハウスをやってみるとか働いてみるっていうところに焦点を絞って動いていた。でそれが12月とかまで動いてて、遠いところだったらね秋田県とかまで車で行ってたんですよ。年越し秋田に行ってゲストハウス泊まって話聞いてみたいな。で僕はその時 SNS でそんなことを発信してたので、それを見ていた、山梨にいる僕の友達がね、紹介したい場所があるよって言ってくれて、それで連れて行ってもらったのが長野県の塩尻市にある僕がすごいお世話になったシェアハウス坂館っていう場所でしたね。僕はゲストハウスに興味あったんで、シェアハウスっていう存在を知らなくて、シェアハウスってなんだみたいな。で連れて行ってもらったのはすごく田舎で山に囲まれてて、こんなところに何があんねんみたいな感じだったんですけど、いざその場所に入っていった時に大変衝撃を受けまして、ここなんだみたいな。であまりの衝撃になんかゲストハウス巡りしてたんだけど、俺はここに来なきゃいけないと思って、その時オーナーの辰巳さんって人がね、夜帰ってきて、僕は毎週末ここに来ますって言い残して、その日は帰りまして、で本当にそれから半年間毎週末そのシェアハウス坂館に通うようになってまあ通って辰巳さんと一緒に動いたりみんなと話したりしてるうちに、まあやっぱり会社を辞めるべきタイミングっぽい、でも会社辞めるのは怖い、安定を 失うのが怖い、なんかそういうところですごいなんか行ったり来たりしてて、でみんなと話をして、その時に辰巳さんがもう一緒に働いてみたらみたいなこと言ってくれて、えみたいなすごい背中押されて、じゃあ会社辞めてきますって言って、新卒1年目、まあ2年目になった年か5月に会社辞めますって言って、はい、まあそれでなんやかんやあり、そのシェアハウス坂館っていうところに僕は引っ越しました。それから、辰巳さんと一緒に古道具屋旅する古物商人とっていう屋号の長野県にある古道具屋を一緒に始めたりとか、始めたりっていうかね、辰巳さんもともとやってたんだけど、あの場所として大きな倉庫を借りて古道具屋始めたりも一緒にしたりとかして、5年間働いてたくさんの人に会って学んで、自分のことも知って、自分の言葉を話すようになって、心も取り戻してきて、で去年まあ2年3年前ぐらいにきっかけがあって、あ、旅に行きたいって思うようになったんですよ。今まで自分の内側とか、どうやって行きたいのかってずっと思考する途中の中にシェアハウスっていう場所があって、で自分がある程度自分のことを知っていた後に、なんか外に目が向く機会があって、あ、海外に俺って今行けるかもしれない、もう旅はしてもいいのかもしれないって思った時に、そう、じゃあ海外に行かせてくださいみたいな相談させてもらって、で1年後準備をして、僕は去年の6月から海外の旅に出たということです。はい、長くなりました。なんかあんまり僕の心の内側っていうのは話してはないけれども、核となってるのは僕はどうやって生きたいのかと自分に問いかけた、あの新卒1年目22歳のあの瞬間でした。うん、今もね、だからそういう意味ではずっとあの問いの答えっていうのかなを、追い求めてる、地続きにいる感覚があります。で、まあ、今はそういうシェアハウスとか自分の居場所みたいなものの中にいるわけではないから、この先は自分で作る、もしくは自分で自分というものでね、生きていくっていう部分を今、はい、作っているところって感じでしょうか。はい、そんな感じですね。本当にもうこの超簡潔ですけど、僕はこういう流れで今人生を歩んできております。で、毎日今日記を書いてるんですよね。まあ坂館に移住してからずっとノートを書いてて、自分の心の中とか変遷みたいなものを残すっていうのが目的で、でやっぱりそれはすごく自分の身になって、自分がどう変化したか、何を考えているのかっていうのはめっちゃ良かったんですよ。それこそこのラジオも一番最初の方までこうスクロールしてもらうと、僕が移住したての時のラジオ始めたての頃、はい、毎日投稿ずっとねやってたんですよ、移住したての僕の、そう、若い時ので、今があります。で今もそういう意味ですごく変化の年だと思ってるので、新しくラジオを始めて言葉に残していこうっていう、まあ、試みです。はい、結構ね変わっていくし、変わっていった後に過去の言葉ってのはやっぱ残せないから、今残していこうというところですね。リアルタイムでこの後どうなっていくかをお送りしておるところです。はい、はい、なんか今回はちょっと外側話したんで、もしかしたら次回は、もう少し内側の話をしたらいいのかなっていう気はします。長くなりましたが、今日はこのところで、ありがとうございました。カイトでした。良い一日を。